熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美さん、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の長田治さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、7月最後の放送になりました。
ねえ、早いね。もう祇園祭の歩行が巡行してすごかったですね。はい、ねえ、まだやっぱ蒸し暑いな。
確かにやっぱり京都はね、
京都はね、どうしても蒸し暑いさ。はい、ではもうしばらく
もうしばらくですね、
半月。
さあ、そんな中、今週の月曜日22日土曜の牛の日でしたが、
はい、
夏バテ防止に効くとされておりますうなぎ、
はい、
まあ、ちょっと最近は値上がりなんていう話もありますけれども、うん、塾長は召し上がりました。
うちはね、あの会社ですね、はい、その日は全社員に、うん、土曜の牛の日やからうなぎ丼を食べなさいと指示。
え、お配り？
そう、配るんです。
すごい。
会社から毎年、
全
社員に。でもあのクリーンスタッフの掃除してる人からね、
はい、
管理人のおじさんから全員に配ると。
え、何食ぐらい用意するんですか全部？
だから普通に言うたら200食以上は配りますね。
すごい会社ですね。
なんですごい会社なの？
そんなことしてくれる会社ないですよ。
うなぎ食べてそんだけ頑張ってもうたら会社にはマイナスにはならないじゃん。
いや、もちろんそうですけれども、うん、まあ、食べとけよっていうことはあっても配るっていうのはなかなか。
いや、まあ、だから各センターで自分ら好きな丼屋さんに頼んで食べてください。
へ、
うんうん、いいんじゃないですかね。2回ぐらいはそんな楽しみで。
いや、いいですね。で、
それでパワーをいただいてね、うん、今日も頑張ろうと言っていただいたら、うなぎ丼で頑張ってもらえたら毎日食わしてもらおう。
塾長は召し上がられたんですか？
いや、僕はね、昼間ちょっとあの他の関係で銀行さんの関係でちょっと食べましたけどね、うん、そんなに好きなこともないし。
なんかでもね、こう、まあ、縁起じゃないですけれども、食べて元気出そうかなっていう習慣では。
なんかうなぎって言われると元気なのかな。あれね、中国行った時ヘビ食べたけど、ヘビはパワー出るな。ヘビの血飲んだり。ヘビ？
え、マムシとかじゃなくてですか？
ほんまものヘビやね。
ヘビを食べるんですか？
食べるね。あ、血を飲んでね、なんか料理したんだよね。別に分からへんからな。うにゃうにゃ動いてるやつをこうつまんで食べるわけじゃない。ちゃんと料理したやつ。あれはパワーあるな、同じ細長いやつです。
あ、やっぱり違いますか？
めちゃくちゃパワー
ね。日本は食べる文化ないですよね。
いや、だけどあの結構なんかヘビ取りのおじさん来てましたよ昔。田んぼの周辺にでこんな袋にバー入れて。
食用ですか？
そう。で、昼間ご飯ね、食べはんの弁当のほかざけたヘビが持ってたり。なんで白い身で壁焼きみたいに焼いたら美味しいんちゃうの？ああいうふにゃふにゃしたやつはパワーがあって、ね、田んぼにもね、タウナギって、それはね、花が黄色でね、なんか食った、僕は食ったことない。
これじゃあ塾長に、夏バテに乗り切るためにどんなことしたらいいですかって聞こうと思ってたんですけど。
ああ、夏バテね、はい、まあそういったものを食するのが一番いいの違いますか？
じゃあ塾長のおすすめをヘビということで。
まあ、おすすめやけど食べへんけどね。
まあでもね、まだまだ暑い夏続きますから、皆さん夏バテ対策、暑い夏乗り切ってください。
そうですね。
さあ、この番組では皆様からのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしております。長田塾長にズバリ解決していただきます。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300。 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方には、ベルビークラブより東映うずまさ映画村特別優待券をプレゼントいたします。それでは今日もお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超営の提供でお送りします。
お部屋探しは超営。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。OL さん、学生さん、
はい、
そうだ、今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。超A のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは超A。
月決
賃貸塾
超A や超A通信。 このコーナーでは長栄の様々なお得なサービスをご紹介いただきます。今日は株式会社長栄社内弁護士の藤掛正嗣さんにお越しいただきました。藤掛さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
前回は会社で社内弁護士を設置したという時にお越しいただいたと思うんですけれども、
う
ん、
あ、そうだな。
はい、そうですよね。
そうです、
はい。それからしばらく経ちましたが、いかがでしょうか。毎日は、
いや、日々忙しく過ごしております。
うなぎは
いただきました。
うなぎを食べて元気に頑張ってという話をね、さっき、
まあ多少は聞いたかな。
さあ、その社内弁護士というお仕事なんですが、日頃はどのようなことをされているのか教えていただけますか。
そうですね、まあ裁判もしますし、そうでもなくても、まあ、社内のことで契約書をチェックしたりですとか、まあ、社員の方から、まあ、いろんな相談事がありますので、その返答を、などをしております。
はい。
まあ、最近は、一番最近はですね、刑事事件を抱えまして、
はい、
それに労力を割いておりますので、非常に疲れております。
それうちの問題途中で、それは
なんかヨレヨ
レな感じ。弁護士会からね、与えられ国から与えられてやってんの。
そうです。
それは長栄さんのお仕事とは別にまたお仕事されてる。
いや、弁護士さん死んだ知らない、ね、決まってるな。国選で、
え、じゃあ両方抱えてやってるってことですか。
そうです。
国選弁護人のお仕事と、まあ、その長栄さんのお仕事と。
そうです。そう、両方やっております。
そりゃヘロヘロになりますよね。うなぎだけじゃ。塾長、いかがですか、この社内弁護士を設置して。
そうだね、まあ、はい、やっぱり日本っていうのは法治国家なんでね、
はい、
特にやっぱ法律というのが大事なんで、まあ、そういった意味では今藤掛弁護士と山川弁護士と2人いてくれてますのでね、
はい、
まだ新人ですけども、うん、まあ、これからいろんな経験をしていただいてですね、まあ、いい弁護士さんになっていただければありがたいなというふうに思うんですけど。
実際はどんな仕事が一番多くなるんですか。
で、まあ、我々の場所はですね、どうしても貸し借りの世界なんで、
はい、
契約書に基づいたですね、履行がされているかされてないかっていうのがポイントなんでね、
はい、
まあ、中にはですね、入居者の方でもその契約条項通りできない人がいますので、そういった方にはちゃんと最悪の場合は訴状を出してですね、
はい、
出ていただくとかね、そういったこともやっていただいてます。
なるほどね。さあ、今日はですね、賃貸人の修繕義務についてお話をしていただけるということなんですが、そもそもこの修繕義務というのはどういうものなんでしょうか。
そうですね、簡単に言いますと、貸しているお部屋が壊れた場合には、貸主の方がですね、それを直さなければいけないということになります。
はい。
トイレが詰まったりですとか、蛇口から水が噴き出しているですとか、エアコンから水漏れがしているとか、いろいろとお部屋で壊れることがあると思うんですが、そういった故障をですね、はい、貸主さんが直すということですね。
でもその修理にかかった費用は借りている賃借人さんが負担するんですよね。
いいえ、修理にかかった費用は基本的には、まあ、貸している貸主さんが負担します。ただですね、
はい、
まあ、故意で貸して壊した場合、例えばですね、物を当ててガラスを割ってしまった場合などですね、そういう場合には借主の方はですね、修理費用を弁償しなければなりません。
はい。塾長、このやっぱ故意過失のこのね、
うん、
せめぎ合いじゃないですけれども、
まあまあ微妙なところもあるんだけど、ね、ただまあ大体わかりますわな。大体そんなんは、まあね、こんなとこ絶対普通にしたら破れへんとか割れたとかね。
はい、はい、
そうでしょ。
はい。明らかにね、ガラス割れて、
ガラスが勝手で割れたら今考えられないでしょ。まあ、外から割ったか内から割ったかっていう行為はあるかもしれへんけども、
はい、
だけど割れるっていうことはやっぱり何かがこう当たって割れるんだから、それはそこまで家主のせいにされるとね、まあ、外から物を投げられた場合は、まあ、保険かかってますので、
はい、
ガラスは保険の場合は外から割られるということであれば、警察を来ていただいて、で調書をいただいて保険屋に請求すると。ただし内から割れた場合は入居者の責任になりますね。
それは内から割れてるのに外から割れたって主張する人とかいないんですか。
いや、それはないでしょ。
あ、それはないんですか。
でも当たったらガラスが内からの場合外へ落
ちる。それわざわざ外とかに入って持ってって、
うん、
ボール噛んできましたとか。
いや、それはやろうと思えばできるけども、それは行為としてはね、
まあ、ね、
やっぱり
良くないことですよね。
保険を ね、
うん、悪用してますからね。
悪用してるっていう、
はいはい、この賃貸人に修理を依頼する場合に注意することっていうのはあるんでしょうか。
ですね、壊れたものが借りてる部屋の設備かどうかっていう点を確認してください。貸主は貸しているものしか修理する義務を負いませんので、はい、キッチンやトイレは当然お部屋の設備ですから修理する義務を負うんですが、はい、後で、借り主の方がですね、キッチンに浄水器を取り付けたりですとか、
はい、
トイレにウォシュレットを取り付けたりする場合があるんですが、うん、この浄水器やウォシュレットっていうのは、うん、お部屋の設備ではありませんので賃貸人さんの修繕義務の対象になりませんので、うん、これが壊れた場合に修理してくださいということは言えませんので、そこは注意してください。
要するに、自分から後付けしたものに関してはもちろん修理できないですけれども、元からあった設備に関しては何かトラブルがあったら対処はします。
そうですね、まあ、最終的には重要事項説明書っていうものがありますので、そこに設備かどうかっていうのは書いてありますので、そこを確認していただければ、うん、一番分かりやすいかと思います。
はい、チョイさんではこの修繕について取り組んでいらっしゃることはありますか。
弊社では24時間体制で故障などの受付をしております。その中でも緊急性の高いものについては、たとえ深夜であっててもですね、担当者が現場に駆けつけて応急修理対応ですねと、現場の確認を行います、行う体制になっております。ですのでまずは担当のベルイまでお電話で確認してください。
はい、この24時間体制というのはね、素晴らしい取り組みですよね。前ちょっとトラブルの相談ありましたけど、何回連絡しても全然ちゃんとやってくれない、雨漏りがひどいっていう話あったじゃないですか、うん、ああいうのももう長江さんでしたら24時間
そうですね、
はい、はい、大
丈夫です
ね、
はい、
さあ最後に藤掛さんからリスナーの皆さんに一言お願いいたします。
そうですね、まずお部屋にトラブルが発生した場合には、賃貸の方にすぐに相談するようにしてください。特に弊社ではもう24時間体制の対応になっておりますので、すぐに担当のベルフィーまでお電話でお問い合わせをください。
はい、長栄通信株式会社長栄社内弁護士の藤掛正嗣さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。さあそれではここで一曲です。
はい、それではですね、今日はピンクレディの渚のシンドバッド、
もう夏にぴったりの曲、ね、はい、
いいですね、
早速どうぞ。お部屋探しは
長栄。こんにちは。
ああ、引っ越し片付いた？
はい。あとカーテンつけてやっと。
そう。それとなんかわかんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの長栄マンション。あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。お部屋探しは
長栄。月決。
賃貸塾。
長栄や。賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾長栄庵塾長、住まいに関するスペシャリスト長栄の長田さんにズバリ解決いただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより東映うずまさ映画村特別優待券をプレゼントいたします。メッセージどんどんお寄せくださいね。そしてコーナーの最後には長田塾長に今週のツボを発表していただきます。塾長よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ今週のファックスはこちらです。お名前クロコダイルさんからいただきました。ありがとうございます。一人暮らしをしていたんですが、来月で実家に戻ることになりました。退去の時に敷金を返してもらえると思いますが、全額戻るのでしょうか。お部屋は綺麗に使ったつもりです。全額戻ってきやすい裏技などあれば教えてください。塾長お願いしますということです。
裏技なんか
な、知りたいです。これは
ないですよ。要は契約書通り履行されるということなんでね。
はいはい、
だから綺麗に使ってるっていうの、まあ、美しさっていうのは人に見方によってはこの人は美しい、はい、この汚いとかいろんなことがありますけどね。まあ、とりあえず当初入居されるときにちゃんと契約条項をよく読まれてたら、
はい、
出るときにですね、その条項の通り返せばいいだけのことであってね、
はい、
敷金っていうのは基本的には金銭債務の保全なんですね、
はい、
だから金銭債務が例えば家賃払われてない、うん、電気代とか、まあ、水道代ですね、うん、払われてないということはそこから差し引かれて返ってくるということになるんですけども、
はい、
まあ、あとはですね、退去するときの特約事項がね、どの程度になってるかっていうのが変わってきますので、はい、うん、特約に、まあ、そのあまり一方的なね、その入居者側、貸主側ではない、誰が見てもまあ妥当やなというようなことであればですね、 きちっと説明さえ受けていればその通り履行すると思います。だから極端にね、
はい、
極端にきれい、まあ誰が見てもきれいやなって思うのをね、集団よこせっていうのはこれちょっとおかしいんで、まあ、自然損耗で普通、まあ、人が住んでたら多少汚れになって程度はね、これは家主持ちになりますので、まあ、その辺を踏まえて最近はあの結構今まで裁判でそういう事例がたくさん出てますので、
はい、
まあ、管理会社にしても家主さんにしてもご存知だと思うんで、まあ、あまり無茶なことはないと僕は思うんですけどね。
あの借りてる側としたら、例えばよくあるのがあのタバコを捨てて壁が黄色くなっちゃってるとか、うんうんうん、まあ、ペットを蚊のところでペットを飼ってて、例えば猫が柱を研いじゃったとか、うんうん、まあ、そういうあの網戸に穴が開いちゃったとか、そういうのが結構あるんじゃないかなと思うんですけれども、うんうん、そういうあたりは
そうですね、あのタバコ屋の場合は基本的にはね、入社持ちになるものになると思いますね。
あ、そうですか。
はいはい、だからあの、うん、やっぱり色が非常に変わるんで、
はいはい、
クロスもですね、物が置いてるとその一面で肩ついたように出ますから、
うんうんうん、
そこだけ変えて他を変えないというわけにいかないんで、
はい、
あの汚れてるのは一面だけですけども、あのクロスってですね、あの品番によって色が多少違うんでね、
うんうんうん、
もうほとんど全部変えないと多分ダメだと思いますね、うん、
それはじゃあ借りた方が持つ。
そうですね、
はい、タバコを吸ってる人は今すぐやめてって感じですね。変な中では、
まあ、できたらタバコはですね、今禁煙が方が非常に多いんで、
はい、
タバコはやっぱりあまり吸わない方、吸うのやったらあのベランダで
ホタル族
でやっていただくということだと、
まあ、ペットの傷はどうですか。
ペットの傷の場合はね、
はい、
あのペット OK というマンションがたくさん今ありますので、
はい、
その中で条項がちゃんとありますから、どの程度の場合はこれはあなた持ちですよと、うん、まあ、この程度の場合は家主が持ちますというようなね、ちゃんと区割りの説明がちゃんとありますので、うん、それに基づいてですね、最後出られた時に資金が等々がです帰ってくると思いますね。
あの壁に釘はどうだったんでしたっけ。
あの釘もですね、うん、あんまりこういっぱい穴開いてると、昔はなんか釘一本開けたら公団とかそこらあたりでも200件とか300件とか言ってましたけどね。
本当ですか。
だけどあの釘の場合はね、うん、
はい、
抜いてもですね、あの最近日曜大学センターで白いパテがありますから、
はい、
それをピュッとですね拭いたらきれいに消えます。
へ
うん、だから、はいはい、日曜大学センターがいて白のクロスであれば、うんうん、白のパテがありますから、
はい、
それをつけて、はい、ちょっと上から拭いたら、はい、もう消えますので、ほとんどわからん状態になりますから、まあ、ピンとかそういったものはその形で直せるかなっていうふうに思いますね、うんう
ん、なるほど、はい、それも裏技の一つでは。
そうやね、裏技の一つやるね、僕は、まあ、あのそれで十分可能やと思うんですけどね。木の場合は木の色のパテありますから。
なんか今最近クレヨンみたいなのありますよね、色塗るやつ、
うんうん、
ああいうのでもいいんですか。ちょっとちょっとちょっとやっといたら。
いや、それやっぱり誰が見てもわかるようではもうどうかなっていう程度までやっぱりちゃんとパテがやっぱ一番いいと思いますね。
なるほど。
あのものによってはね、最近クロスでもね、洗えるクロスもできてるんですね、
うんうん、
だからマジックで描いてもあと綺麗に洗い取れるとか、うん、そういうクロスを使ってるあの業者さんも、あの日本のまあ、極端ですけどね、うん、ある場所ではそういうのを使ってるところもありますね、
うん、一番の裏技なありますか。
いや別にないですけどね、まあ、汚さないというのは
もうね、そうですね、でも汚しちゃった場合はなるべくそのいろいろこう、うん、ねホームセンターに行って、
ホームセンター行ったら
このものね、
まあいっぱいあるでしょホームセンター、はい、そこ行ったらねもう研いでますから、うん、それでちょっと直されたらね、普通に住んでたらそんなに気づくもんでもないんで、
はい、
大丈夫と思います。
はい、コロコダイルさん、はい、参考になりましたでしょうか、はい、それでは塾長今週のツボです。
現状回復の場合はですね、契約書を最初によく見てそれに基づいてやってもらってください。契約書をよくチェックしてもらう。
なかなかこれがね読まないんですよね、最初の段階ではきちっと
忘れてしまうね。
そう、
だいたい買うときは慎重やけどね、うん、借りるときで借りる人も結構意識が、ね、薄いんです ね、そうですね。だからお金がいるよと思ったらですね、はい、やっぱ借るときも買うときと同じぐらいの意識で、ね、
はい、
契約をしてください。
はい、クロコダイルさん頑張ってください。
はい、お願いします。
さあ、このコーナーでは皆様からのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより東映うずまさ映画村特別優待券をプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報も盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。 皆様からのお便りをお待ちしております。以上、賃貸のツボでした。
お部屋探しは超 A。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超 A はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切に、マンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは超 A。
月決
賃貸塾
超 A やん。お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。今日は社内弁護士の藤掛さんお越しいただきました。ありがとうございました。おさらいお願いします。
そうですね、お部屋でトラブルが発生した時はすぐに賃貸人さんに相談してください。
はい、
まあ、放置しますとどんどんトラブルが拡大してきますから、その点については借主さんが責任を負わなければならないことにもなってしまいますので、すぐに相談するようにしてください。まあ、弊社では当然24時間対応しておりますので、すぐに担当のベルビーまで電話をかけてください。
はい、お早めにお早めに解決してください、はい、ということですね。ありがとうございました。そして長英さんからのお知らせですが、
うん、
塾長まずはどこからいきましょうか。
そうやね、まあ、今月は家賃半額キャンペーンをですね、はい、7月もう約1ヶ月過ぎてきましたけどね、
はい、
7、8くるとやりますので、
はい、
まあ、これをですね、皆さん少しでも入居者の方がね、得になる、
はい、
借りる方はできるだけ早くですね、
はい、
まあ、今月中か、まあ、来月花ぐらいにですね、はい、やっていただいたら、8月1日から契約すると8、9、10と3ヶ月丸っぽ休まりになる。
なるほど、
はい
はい、9月30日の月曜日での期間中ですよね。
そうですね、
町営の営業センターの仲介で町営の管理物件に新規でご契約の方、
そうです、
家賃最大3ヶ月半額キャンペーン、
やりたないねけどね
借りる方はチャンスですよ、
ね、
はい、詳しくはホームページご覧になってください、
はい、
さあそしてチャポン宝くじ、
宝くじもう始まってますね、
はい、今年は4月1日から始まりました、
ね、金額は700万円にバージョンアップしまして、
そうなんですね、
これがまたね人気あるんですわ、
ね、当選者数も去年から180人が330人になるということで、 そして毎月ペアで韓国旅行
1組、そうですね、今年はもうね特別キャンペーンやねこれ、
本当ですよね、
来年あるかどうかわからないけど
もう間もなく一月目、最初の月が、
ね、そうですね、
終わりになりますけれども、はい、もうチャンスは毎月あるということなんで、
これもまあ当会社が管理する管理物件の入居者に限定されますので、
はい、
まあ、そういった意味ではですね、まあ、いろんなこう特典をですね、うん、管理入居されてる方にやっぱり出したいという、はい、ことでやってるんですけどね。
しかもこれ外れても次の月に持ち越しになるということですの で、
そうです、ね、
早めにも申し込んでいただいた方が、
そうです、ね、
可能性も上がるということで、
はい
はいはい、キャンペーンは11月30日までやっております。皆さんどうぞお早めにご登録ください、
はいはい、
さあそして、
うん、タッチで楽人超ええやん、
はい、
タッチで楽人超ええやん、忘れたらあかんな、
これ井上部長に怒られますよ。
井上部長がね、今度烏丸通り、
はい、
どうしやの東西川なんかな、そこに店をまだ一軒出します。
お
ついにそう出してまた京都駅に何か出すとか言ってた。
井上部長絶好調ですね。
いやもうなんかね、やっぱりこうその逃げされる方がやっぱりそういったもんで物件を探すっていうのは非常になんか好評みたいですね、
はい、
でこれからもどんどん増やしていきますので、うん、皆さんですね、タッチで楽人超ええやん、よろしく。
はい、店舗に行かなくても無人で検索できる検索システムということで、もう
たまには問い合わせをしてあげてください。そうやけどね、井上君がね、井上部長がシュンとそれにしますから、
はい、井上部長につながるわけではないですけどね。
そうです、はい、だからそれやるとですね、はい、もう喜ぶんですよ。いやもっと出そうと
まあでもどんどん店舗数が拡大しておりまして、今は全部で何箇所でしたっけ、5箇所、
とりあえず40箇所までやろうと。
はい、もう続々と増えてますから、
まあ、ええ香りがちょっとわからへんけどね。だけどまあね、これからやっぱ無人のそんなんもいいんじゃないですか。
そうですね、まあ、夏休みねやることない方ぜひここに行っていただいて朝から晩まで、
朝から晩まで、
朝から晩まで
そんな早く言ってもらったら他の人迷惑いやいや、夏休みやったらみんなね、大学の人は国へ帰ってるから。
ああ、そっかそっか。
本当はですね、帰ったところへ鹿児島とかに出したいね、京都の物件専用。
そうですよね、うん、海外とかも、
海外もう上海とかね、
はいはい、
ニューヨークとか
中国とか、
中国、うん、上海で中国、はい、香港、
はい、 もう世界各地に、
うん、そうやね、マカオで
カジノのとこに置いとけばいいんじゃないですか。
お前はそれ
済ました顔して
間違いでお金入れてカチャやらったらどうすんの
夢が広がりますねさあ、この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp まで。お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしております。そろそろお別れの時間です。日決賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長英代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の長英の提供でお送りしました。